湘南フォーラム内堀雄一議員。大規模自然災害に強い街づくり、人づくり。防災・減災の対策。問い。平塚市耐震改修促進計画にある住宅の耐震化の進捗状況及び今後の取り組みを伺う。副市長。戸建て住宅の耐震化率は平成26年度で約 72% と推計した。最新の結果は30年度の国の調査を待つことになる。今年度は耐震診断費を全額補助し、耐震補強設計費及び耐震補強工事費の補助金を増額している。また、耐震相談会や各種イベントでの活動を行うとともに、職員による市内全域の旧耐震基準の戸建て住宅の個別訪問で啓発活動を行い、区域ごとの住宅の耐震化の実態把握にも努めていく。問い、3世代同居に向けた移住、定住政策など、まちづくりを意識した大きなフレームの中で建て替えや耐震化を進められないか。まちづくり政策部長、耐震化の啓発活動の中で、所有者から家族へ話が結びつけられればいいと思う。都市マスタープランなどでも、地域の課題を聞きながら計画づくりをしていきたい。問い。今回の改定で、津波ハザードマップは、津波の高さ 9.6 メートル、浸水面積2平方キロメートルを想定しているが、避難行動や避難所運営は変わるのか。副市長、国道134号を越えて地域への浸水が予測されるが、津波に対する避難行動は高台や津波避難ビルへ避難することで従来と変わらない。津波により浸水が予測される学校などでは、上層階で避難所を運営することになるが、状況により他の避難所へ移動することも考えられる。問い、建物などの被害をどのように予想しているのか。副市長、津波による建物被害の目安として、木造家屋の浸水が深さ2メートルを超える場合に半数が全壊すると考えている。海岸や相模川、金目川に面した地域を想定している。問い、自治会未加入者や避難行動要支援者の情報不足に対応するため、発災時に携帯電話やアプリ、ホームページ、SNS などで最新の情報を取得し、安全な避難に結びつける体制が作れないか。副市長、現在様々な手法で情報発信を行っている。防災行政用無線が聞こえにくい地域へは、市民向け防災ラジオの導入を検討している。今後も新たな手法の研究に努めていく。子育て世帯への援助。問い。若年の子育て世帯は、厳しい就労条件の世帯も多い。基金を活用した住宅補助などの様々な個別援助のメニューを用意することが、子育て支援、またシティプロモーションにもなるのではないか。健康・子ども部長。子ども・子育て基金は、政策フレームに基づく取り組みを中心に活用しており、支援策の必要性や手法、優先順位などを精査し判断する。また、事業の実施に際しては、対外的なアピールも行い、子育てで選ばれる町、住み続ける町になるよう目指していく。この他の質問。生活困窮者の支援。地域経済の活性化。